朝日がまぶしい朝日が丘、夕日がきれいな夕日が丘、何にもないけどかかってきなさい、受け止めるわよ巨乳先生。ここはあなたの定時制、榊泉の定時制フィーリング。
こんにちは、渡るくん。久しぶりに対面式で。
いや、対面はいいですね。
対面はいいですね。でも今なんか一通りもう全部喋ったね。
そうです、近況報告はもう全部終わったので、特に喋ることは今もうなくなってしまった体ですね。
ないね。今これ喋る直前にあった事件といえば、携帯電話が止まってる。
久々に聞いたんですけど、自動引き落としとかじゃないんですか？
違うの、うちはなんかその都度
払ってるんですね。
払ってんの。その引き落としだとそこに入金するのをいつも忘れるので、でもうじゃあ支払いのこういう紙で。
でもどっちにしても忘れて
るわけ
です
よね。忘れてんだよね。
久々に俺学生時代はありましたけど、うん、そういうなんかお金がなくて、
うん、
ちょっとこれ後にしとこうかなとか、
うん、
いろんな
そうだね、
ことがに払い込み用紙をねコンビニに持ってて払えなくて、
うんうんう
ん、で仕送りを待つとかね、バイトのなんかで待つとかっていうのありましたけど、
うん、
久々に聞きましたね。大人の人で電話を止められたっていう。
あんまりない？それ
あんまりないです、うん、
本当うち結構よくあるんだけど、あ、また入れるの忘れたみたいな。でなんか半日連絡つかずみたいなことがね、
うん、ああ、おおらかですよね。
そうですね、
うん、電気は、
うん、
割とパッと止まっちゃうらしいんですけど、
うんうん、
例えばずっと滞納してるとね、
うん、
水道って俺学生時代に先輩に聞いたんですけど、
うん、
先輩が水道も止められちゃったらしいんですよ、
うんうんうん、
で水道を止められるっていうのは、
うん、
かなり珍しいというか。
あ、そうなの、
うん、水道ってなかなか止まらないらしいんですよ。
そうだね、うん、一番なんか生命線っぽいもんね。そう、
生命線なんで水って。でもどうしても滞納しちゃってて、
うん、
止められちゃう時に水道局の人が来たらしくて、
うん、
で目の前で、
うん、
元栓で、うん、いいんですかって、本当に今止めますよ、私本当に止めます、いいんですかって。でいくら払えばすぐ戻りますけど、いいね、これ止めますよって言われて、
うん、
いいです、止めてくださいって言ったらしいんですけど、ね、その先輩はもう公園とかでなんか、
うん、
水を汲んだりとか、
こうね、手からこう洗ったりとか、まあそうだよね、若い時ってさ別に水道止まっててもさ、
うん、
公園で洗ったりとか
ね、 ね、
いろんなことするもんね、
ね、
うん、それってだいぶ止まってたのかな。
だいぶもう再三再速が来てて、
うん、
もう督促状がもう玄関のドアにずっと挟まり続けてるみたいな。そういう人っているじゃないですか。でもなんか一、
うんうん、
人ぐらいいますよね、そういう人って、
うん。まあ、うちも近い感じですよね。携帯止まっちゃ う、 っていう、うん、止まっちゃう、まあ、うっかりなんですけど、
うっかりさ、
まあ、うっかりだけどさ、でもなんか携帯とかさやっぱり高いじゃん。
高いですよ。
だからうちはなんかまああれこれ2人プラスこう、
うん、
もうちょっと支払ったりしてるから、
うん、
結構何万円ってするからさ、泊まってじゃあお金払っといてって言われてそっからかき集めるのが大変なんだよね。
ああ、そうか、一気に何万円も
手元
に。
そうそうそう、
振り込め詐欺とかあるじゃないですか、
うん、
最近、
うんうん、
でこの間ラジオ聞いてて、
うん、
振り込め詐欺、まあオレオレ詐欺とか特殊詐欺っていうらしいんですけど最近、
うんうん、
特殊詐欺に遭った人たち、
うんうん、
まず、600万700万とか、
うん、
多い人は1000万以上を取られてるわけですよ、
うん、
騙されて、
うん、
なんか持ってこいとか振り込めとか言われて、
うん、
まあそんだけ家にあるのもすごいんですけど。
そうだね。
でその騙された人を狙って、
うん、
さらに、
うん、
騙された人たちのデータをどこかから入手したやつがそれが返ってきますみたいな、
うん、
でまず弁護士費用がいるので、
うん、
それはまず振り込んでくださいって言われて、また600万振り込んだ人がいて、バカだけどよくあったな現金がっていうね。
そうだね、あるところにはね、
あるんですね、
あるんだね。でもね、なんかうちの両親とか見てると、やっぱりこう年取ってくるとさ、若干ポーッとするっていうかさ、
あ、わかりますわかります、
ありえないこともさ、なんか鵜呑みにしちゃうところがあるから、
うん
うん、だからうちの両親とかに絶対なんか俺俺とか来ても俺じゃないよって言ってんだけどね、うん、特殊な例だけど俺じゃないからみたいな
俺って言いますもんね、
そうあ俺だ、あいいちゃんだみたいな、
うちにももう本当言ってあります、ね、
本当
すぐ入れちゃいそうだし
ガチャ
えっつってえ今いくらいんのみたいな感じで
渡るが何ですか、
いくらいんのみたいな絶対気をつけてよってこの間言っといたんですけど、
うん、
なんかパニクるらしいですね。
本当なんかさ、うちのお母ちゃんとかさ、病気が、まあ、そんな病気ではないんですけど、うん、なんかこう体調が良くなる油とか言ってさ、
ああ
なんかスプレー式の油をさ、なんか2万円とか出してさ買ってるって聞いてさ、お母さんそれはさ、あの友達といえどちょっと詐欺臭がするからやめてくれるとか言って、うん、言ってたんだけど、
サラダ油じゃないですかそれ。
多分ね、中身はもうなんかちょっとその辺のスーパーかもしんないけど、まあでもそういうこともさ、
うん、
なんか、なんかこれいいって聞いたからねみたいな、だからお金があってちょっとポーッとすると必ずそういうものがつけ入る隙ができちゃうんだね、
うんうん、そうなんですね、
うん、
今自分たちの年齢だとありえないことが、
うん、
やっぱこの30年後40年後にはね
あるんだよね、
あるかもしれないですね。
そうそう、でなんか一軒家だからさ、
うん、
うちの実家とかで一軒家をリペアするっていう、あの、
あ
詐欺なのか詐欺じゃないのか分かんないんだけど、うんうん、ここリペアした方がいいよ、シロアリいるからみたいなさ、
このままだと大変なことになりますよ的なね。
そうそうそうそう、そういうことで、いやなんかあそこ回収するのに60万使ったからなって、どこみたいな教えて、どこ変えたのどこみたいな、それ言う、あのやる前にちょっと相談してくれるみたいなことを言ってますがね、うん、
まあね、
うん、
遠いですから ね、
遠いね、
近くに、まあ、近くに行っても難しいですけどね。
そうそうそう、 だいたい電話の時とかシャキッとね、
うん、
してるからさ、あのまあ心配ないなとは思うんだけど、意外と会うとね、
意外とね、
お年を召してるんで、
うん、本当に
本当ですよ、もうね、年取るとね、
うん、
それがね、まあ渡るくんはまだ分かんないと思うけど、
まあそうですね
おいらなんかさ、もうあれだよ、朝あのこう公園をさ、
うん、
歩いてるんだけどさ、
ええ、
もう走れないもんね、膝が痛くて
それなんかあの買った方がいいんじゃないですか、あのなんていうよくやってるテレビやってるじゃないですか、膝あの
特殊なんとかいうやつね、
あとはあの飲み薬、
飲み薬ね、いやなんか
魚のなんとかとか、あの
コンドロイチンとかそういうやつね、そうだよ、だから飲み薬とかさ、そんなのもう誰が飲むんだろうって思ってたけど、うん、聞くんだったら飲みたいと思うよねこれ膝痛いの聞くんだったらいいなみたいな、
朝ね歩いてらっしゃるらしいじゃないですか、
うん、歩いてるの
最近
でさ、なんか結構あのいいおじさんたちがさ、なんかタッタッタッタッって走ってたりするのをさ、うん、あ 走ってみようかなって思うんだけど、うん、なんか 100m ぐらい走ったらさ、もう膝が痛いんで、ね、膝がピリピリするからさ、これ歩いた方がいいやと思って、リュークサライエのように歩いてるくねくねくねみたいな、
ちょっと競歩っぽい感じですか、じゃなくてもちょっとこうエクササイズっぽい感じ、
そう、あのこう肩甲骨をね寄せて寄せて寄せて、ね、
肩甲骨大事らしいですからね、
そうだね、まあ、だいたいそのもうちょっとあのお年を召した方に抜かれていく朝だよ、
あ健康ですよねみんな、
健康だよね、うん、本当朝からさ公園に来て走ろうっていう人たちはね、なんか違うね、
うん、意識がね、
意識がね、
うん、
コンドロイチン飲んでんじゃないみんな、
飲んでますね膝がスムーズ、
そうだね、膝がスムーズが今年の夢、うん、もうなんかね、いやね、いろいろ
膝ね、膝問題、ね、
そうですよ、渡るさん、
あもう 10分ぐらい喋ってますね、これ。
喋ってますね。あと渡辺君久しぶりにうち来たらさ、なんか変わってたでしょ、うちが。
変わってましたね。
あの長年のさ懸念事項だったさ、テレビとあのブルーレイが
変わってますね。
変わってますよ。ちょっとしたわらしべ長者みたいな、あの
どこで一体手に入れたんだろうっていう。
豊橋
豊橋
正面から。
いや、これこそあれですよ、
ん、
長期的な詐欺ですよ。
そうだね、
本
当にもうなんか EMC で好きなことやらせてもらって、
うんうん、
で楽しかったねって帰ってきたらテレビとブルーレイがうちに。
あらあら。
それであれなんだよ、最初ブルーレイを送っていただいて、うん、ブルーレイあのデッキ、
ブルーレイ自体がなかったんでしたっけ。
なかったよ。
なかったですよね、
うん、
なんか DVD、 古い DVD の、
そうそうそう、 DVD と VHS が入る
タイプの。ああ VHS 今となってはね、
そう、
貴重な、
貴重です。でなんかそれが壊れて、でしばらくその、うん、DVD も見れず、
うん、
で、
あ、 DVD も見れなかったんですね。
見れない。で録画はおろか、
うん、で今も録画はしてなかったですもんね。
うん、してなかったよ。だからなんか世界猫歩き撮ってよって言ってたもんね。
うん、言ってました、言ってました。およそ映画監督の家とは思えないようなあの。
そうなんだよね。
もうパソコンで見ちゃうとかそういう感じですか。ノートパソコンで見ちゃう。
そう、もうしょうがなくね。なんかチェック事項はパソコンで見て、うん、だからほとんどもう DVD もあんまり見ない生活だったんだけど、
うんうん、
ここ半年ぐらいね、うん、でそのブルーレイをいただいてですね、でおまけにこの、あのこれで見れるブルーレイのソフトも、
うん、
あのいただきまして、
おお、セレクト、
はい、セレクト良い一品をたくさん、
うん、広しいセレクトね、
はい、いただきまして、でテレビにつなごうと思ったら、
うん、
その今テレビ今の規格とうちの古いテレビが、
要するにあのHDMI ケーブルがつなげなくて、アナログでしかつなげなかったってことですよね、きっとね。
そうです、うん、あのちゃんとこう3本入れるやつね、
あれね、
うん、でも今もうあれなんだね、
デジタルのケーブルで音声も1本で、
うん、
要するに綺麗なデジタルのまま
いけるって。
そうそうそう、
そうで、あの広しさんがなんかもうこれ刺すだけだから、
うん、
もううちなんか配線誰も苦手なんですよねとか言ったら、うん、大丈夫、これ刺すだけですからっつって、でこうテレビの裏を探したんだけど、うん、刺すところがないんだよ。
あまりに古かったっていうね。
古かったね。
前のソニーのやつも、
うん、
なんかで当ててきたんじゃなかったでしたっけ、監督が。
そう、あのなんだっけ、あの篠原涼子ちゃんのさ、
はい、
あのドラマ、
うん、
なんだっけ、
有名なやつ、
そうそうそう、有名なやつ、
あれですよね、
名前が思い出せない、何でしたっけ、
科捜研じゃなくて
科捜研じゃない、なんだっけな、あの刑事のね、
刑事のやつね、
そう、
うん、
篠原涼子ちゃんが刑事で出てたやつに、
うんうん、
うちの主人もちょっと出てたわけですよ、黒木先生が、
はい、
それであの打ち上げのビンゴで当てたっていう。
だからのテレビに関しては全く苦労しない過程ってことですね。
そうですね。
まあでもその振り返ってみれば、
うん、
要は古くて、
うん、
確かにソニーが当たったって言った時に一回ここにお邪魔してるんですよ。
うん、どうだった？
でもすげえなと思って、あのその当時まだブラウン管を見てる人もいたと思うんですよね。
そうだね。
ね。で薄型テレビになり始めの時期で、
うん、プラビア、
すげーのすげーのみたいな、
すごかったね。
でその時すげーなと思ってたんですけど、うちもまあその後買い替えて、
うん、
でだんだん、あ、このテレビ古いなって思うようにまだ使ってんだなこれって思うようになってたんですけど、
線入ってるぞって思わなかった。
あの HDMI がなかったんですね。
なかったんですよ。でそれであれと思って、
うん、
もう時代はあの遠くに進んじゃったんだなと思って、うん、
まあ、電子レンジを、ね、
うん、
ガムテープで止めてたりような。
そうですよ、電子レンジは新しいですよ。
いいのがありますね。
こちらはもうあの実費で、実費で買いましたけど。で次はさ、テレビかあのブルーレイっていうか DVD、うん、
まあ、自転車とかがどうしても優先されますもんね。
そうだよ、自転車、うん、自転車がこの中で一番高いんじゃないかぐらいの値段するからね、
うん、
でそれであのテレビ、まあ、今度買おうって言ってたら、
うん、
それをヒロシーさんにあのテレビに繋がらなかったんで、うん、あのまあ近々買いますねって言ったらヒロシーさんもやっぱりなんかもうそういうの我慢できないたちなんだろうね。ちょっと待ってくださいっつって。
でも多分俺 も、うん、ちょっと待ってくださいで、うん、テレビが送られてきちゃってくるんです
ほらびっくりしたよ。でなんかあのメールでやり取りをしてて、
うん、
じゃあテレビも送りますって言われて、ちょっと待ってください、うん、ちょっと待ってくださいっつって、
うん、
一応私はあのヒロシーさんそれあのおすすめの機種を教えてくだされば買うので、
うん、
あの教えてくださいねって言ってたら、うん、いつの間にか黒木先生と勝手にやり取りしちゃって、うん、明日なんか送られてくるみたいだよっつってえーみたいな。
うわ、それでこのなんか新しいキラキラキラしたやつが、はい、
そう、うん、なんかこう表面がガラスですごいいいらしいですよ、うん、パイオニアの。だからこれは新しいっていうよりはちょっとあの前のモデルなんだけど、
うん、
このガラスが本当に綺麗なんです
っつって、
うん、わざわざセレクトして。
さっき栗原はるみさんが綺麗にしたもんあの
そうだね、ブラウニー作ってた
よね、ブラウチョコブラウニーポンピリオさんと作ってたやつ非常に綺麗でした
ね。綺麗でね、面白いよねあれね、番組ね、
うん
うん、そうなんですよ。もうだからなんか本当にいいんだろうかって今でもなんか信じられないって思いながら、
あ、まあ、詐欺に遭った人って大体そういう
どっかほころびが出てくるのかな、
なんかあれですね、
もうちょっとしたらじゃあヒロシーさんの方から何かしら
EMC か何かしら書類が届くんです
もう EMC 教に入ろうかな。じゃあね、
そうですね、
うん、
ビード教っていうのもありますけ ど、
ビード教と今ちょ
っと、ね、ビード教はあんまりメリットはそんなにむしろツアーに連れて行かなきゃいけないとかね、競争を連れて行かなきゃいけないとか、そういう、
そうだね、うん、まあなんかいいですね、どっちにもこう片足入ってる感じがね、ズブズブでいいですよ、
ズブズブですねすごいですね、しかし
すごいんだよ、もう本当にありがとうございますヒロシーさん、もう
ヒロシーさん
これからもうバンバン EMC でイベントやっちゃうよ。
そうだ、もう全部ただ働きですよねこれからは。
もちろんです、もちろんです行ってあの小杖さんの肩を揉みますね、まず
まずね、
うん、肩揉みから始まってで、心よく喋って歌って、うん、ありがとうっつって帰ってくるね。
料理もやんなきゃいけない
料理もやるんだ、それかなりハードですね。
ハードですよ、
大変ですね。
大変です、大変です。
送っとこうかなテレビ送り返しとこうかなあの小杖さんの労力はねちょっと大変だったね。
あれは大変ですよ、
大変だよ、もうなんでこんな子供たくさんいるんだよぐらいの感じだと思うね。
そうですよね、
そうです、ありがとうございます、
はい、
じゃあお便りでも読みますか。
そうです
ね、はい、はい、フィーリングネーム東海の友塚さん、
はい、
いつもありがとうございま す、巨先生読む院さん、購買部めぐさん、おはようございます。
おはようございます。
104件目のオープニングでインフルエンザのことを話していましたが、わ、
うん、
からないことがいくつかありお困りのようなので、定時制お便り二大巨頭という身に余る言葉をいただいた私が、うん、2年越しの疑問点に答えたいと思います。
はい、
インフルエンザワクチンが効かないのは3つのケースがあり、
うん、
1つ目はお二人が話していた通り作成したワクチンの方が実際に流行したウイルスの方とは異なっていた場合です。
はい、それはなんかバクチンに外れたみたいな感じの、
そうだね、そう、バクチ的なね、ものはやめてほしいよね、う
ん、打ってたんですよね先生
は。打ってましたよ、
お、
打ってました。それでですね、2つ目はワクチン生成の過程で予期せぬ突然変異が起きてしまい、
うん、
完成したワクチンが予定とは異なるものとなり効果が出なかった場合です。
そんな適当なものを体に入れてるんです
ねそうだよね、突然変異ってどこの時点で突然変異したんだろうね、恐ろしい。3つ目はワクチンを投与しても個々の体質によって体内に抗体がうまくできないケースがあり、
うん、
ウイルス感染を防げない場合です、
う
許先生がワクチン投与してもインフルエンザに感染した理由が3のケースだった場合、来年以降もワクチンを投与しても感染が防止できないかもしれません。一度お医者さんに相談してみてはいかがでしょうか。
お医者さんに相談してこうなってるんですけどね。
そうだね、うん、お医者さんは打った方がいい、まあどっちとも言えないですけど打った方がいいんじゃないですかって言われそうだよね、うんうん。これを読むとインフルエンザワクチンを投与しても 100% 感染を防げないし、ワクチン投与には数千円の実費がかかるので割に合わないと思うかもしれませんが、
うん、
ワクチン投与の目的はウイルス感染防止のほかに感染した場合の症状の緩和もあるそうです。
うん、
これがね
何度出たんですか熱。
9度。
全然緩和されてないです。全然緩和されてない。
本当ですね。特に重症化のリスクが高いお子さんや高齢者、
高齢者じゃない。
ワクチンを投与すれば
ウイルス高齢者に反応するようになったんですか。
そうだね、この膝の痛みがさ、俺もう高齢者みたいな。
お子さんって言うとまーちゃんひーちゃんちょっと思い浮かべちゃいますけどね。
そうだね、
うん、
子供たちは打っといた方がいいかな。ワクチンを投与すればウイルス感染しても8割以上の確率で症状の悪化が防げるそうです。
で残り2割だったわけですね。
全然博打的にね、外れ外れ
全て外れ外れ、
はあ。ですから次回からも、娘さんたちだけはワクチン投与をした方がいいと思います、
うん。
あとワクチンを病院で投与してもらう際に型は選べないかという点については、うん、まず無理だと思います。理由はワクチン政策は厚生労働省が管理しているので、うん、日本全国どこの病院でも同じものしか扱っていないからです。じゃあもう今年は A 型でいこうみたいな、
なんか誰かが決めるんでしょうね。
インフルエンザ予想、
うん、
予報をするんだよね。インフルエンザの話は以上ですが、疑問解消の参考になれば幸いです。まだまだ寒い日が続きますので、体調管理に気をつけて来月からのライブツアーに万全の体制で臨んでいただければと思います、
ね。いつもと違う友塚さんでしたね。
真面目な感じだね。真面目な友塚さん、医療関係なの？
いや多分違うと思うんですけど。
ものすごいなんかあれだよね、医療側に立ってる。
医療側に急に医療側に
立った白い巨頭の感じだよね。
巨頭のなんか、
巨頭のなんかあれだね、82階ぐらいにいるんじゃない。
白い巨頭の、教授の列の一番後ろあたりにこ
う歩いてんの
並んであ
るかもね、
白
衣着てね。まあ私あれなんでしょうね、インフルエンザに弱いたちなんだろうね、うん。
まあ相性がいいっていうかね。
そうだね、
うん。
中で広が楽しく広がっちゃうんじゃない。
住みやすい体質。
そうだよね。今年はだってさ、なんだっけ R1、
うん、
R1 も飲んでさ。
あ、そうなんですか。
毎日、
うん、
なんか飲む方のヨーグルトね、
あれなんかいいって言いますよね、風邪予防にね。そうそうそうそ
う、インフルエンザかかんないみたいなさ、当社費って書いてあるけど、
うん。
であれも飲んで、まあ今年はかかりそうにないねって言ってて鼻からかかりましたから。
その油断がいけないんですかね。
そうだね、保育園で、
うんうん、
インフルエンザが流行ってる保育園でもうみんな可愛いからさ、子供たちハグしちゃったっていうのが、あ、まあ、敗因ですかね。
その後ちゃんとうがいとかしました。
うがいしたけどもうその数がものすごいものすごい数のハグだったんで。
じゃあいろんなインフルエンザ菌がいっぱい来ちゃったんですね。
そうだね、混合型なんじゃない。
混合
型 A 型 B 型 C 型
C 型 C はコントロールです
C 型ね。
でも最初から決められちゃってるっていうのはこの
ね
製薬会社と厚生労働省のなんか陰謀だと思うんですけどね。
陰謀だよね、本当に陰謀。
完全に、
うん、
これでいくら巻き上げるみたいな感じ。
そうだよね、うん、なんか正しいのかな。でそれでさ、なんかインフルエンザの注射しなかったら、
うん、
あんた死ぬよって言われたらさ、じゃあ打っとくかみたいな、
うん、そうですよね。
そう、それもね、何千円かで済むからさ、まあ、やっとくかとかなっちゃうんだね、
うん。でやってかかっちゃうみたいな。
でまた症状を緩和してるらしいよって言いながらね、
うん、
苦度一部とかなってたらね、
なって、 リレンザ飲んじゃうみたいな、
うん、そうだね
でまた何千円か払って、
そうだよね、どうなの。
いや
でもオイラはあの世の中に物申す、
うん、
あのことができる体質だよね今。
そうですね、だって受けたのに
受けたのに
かかっちゃった
2年連続ね、
2年連続
あんたたちの言ってることはどこが正しいのって言えるよね、
う
ん、
だから試しにあの来年は打たないでみてかかるかどうかっていうのを、
うん
うん、どっちにしろかかるんだったら打たない方がいいな。
怖い、高齢者だからさ。
いやいや
高齢者だからなんかこじれそうだよね
こじらしちゃってね、
うん、
まあでもテレビも来たことですしみたいな
そうだね、思い残すことなしでもう死ぬ時までもう自分の好きな映画を見て頑張るよ。
いいですね、映画を見ながらね、
う
ん、
そうだね、映画を見ながら絶命したいよねアポロ13帰還したって言いながらね。
だ最近アポロ13見てさとかって言ってたから先週、
うんうんうん、
なんで今頃アポロ13見てんだろう
あんまりないよね
あんまり、うん、
アポロ13があれですよ、ヒロシーさんのセレクトの中に入ってまして、ね、そう、またいいんだよちょっと渡るくん、あそこのさあの棚の下のところに入ってるやつ全部
見ました、見ました。まあ名作揃いでね、
名作揃い、うんうん、バックトゥーザフューチャーがすごかったんだよ。
バックトゥーザフューチャーは面白いですよね、
面白い。で、あれなんだよね、バックトゥーザフューチャーの頃はまだフィルムで撮ってるから、
うんうんうんうん、
それをデータっていうかデジタル化をすると、はいはいはい、ものすごい綺麗んだよ。
へー、
びっくり。でそれで特典映像とかでこう未公開シーンとか入ってるんだけど、うんうんうん、それはなんかこうデジタル処理されてなくて、うんうん、まあ、いわゆるフィルムのなんかこうジャーってなってる感じのやつをこう流してあるんだけど、うんうん、これだったのかって思うとさ、
最近のね、うん、アナログっていうフィルムからのデジタル、
うん、
ハリウッドがやるデジタル処理、
うんうんうんうん、
すごいですよね。
すごい。め
ちゃくちゃ綺麗にしますよね。
すごい。EMC で見たさ、うん、ベンハーとかさ、
はいはいはい、あ、
ものすごかったね。
なんかノイズも撮ってますよね、絶対のね。
いや、ものすごい処理してると思うよ。
うん、
でもやっぱりデータ量がさ、フィルムだとものすごいんじゃない？
あ、そうかもしれないですね。
うん。
そのにじみ方がいいんですよね、フィルムって。
そうそうそうそう。
カクカクではないからきっと。
そうだね。うん、いやいやびっくりしますよ。いつかちょっとさ、うちに来てバックトゥーザフューチャーさ3部作をさ続けて見てほしいよ。
お
お、もうなんか
今までそんなこと言えなかったのに急に急にうちの
うちにおいでよ、
ビジュアルセットでさバックトゥーザフューチャー見ていきなよ、
上映会しようよって言える、この変化、
このすごく余裕がありますね。
余裕があるね、うん、やっぱなんかね、物を持ったりとかお金があるっていうのは余裕を生み出すよね。
余裕ですね。
本当で電話止まってる場合じゃないよね。思い出した今。電話止まってたと思って。
関係者の皆さん今電話止まってますから。
そうですね。昼過ぎぐらいには復活するかと思うんですけど。
あれお金入れると本当すぐ復活しますよね。
そうだよ。もう瞬間だよね。
これもう一回やったことありますけど、
うん、
あれと思って止まってて、携帯止まって、
うん
うん、入れた瞬間に、うん、入れた瞬間に通じるっていう
あれね、
もうなんかちょっと嫌な気分になりましたけどね。そこまでシステム化してんの
か。本当だよ。だったらもうちょっとね、
うん、
なんか早くにもうそろそろあそこのうち払いに来るよなみたいな感じでさ、
それぐらいね見越してほしいですよね。
本当だよ。
まあ、こんなとこですかね今週は。
もうなんかさ、もう目もあんまり見えないからさ、分数が分かんないんだよね。
一応宣伝しておきますか。
何ですか、何の宣伝ですか。EMC の宣伝ですか。
違いますよ、ツアーの宣伝です。さっきフライヤーをね。
そうですね、
今日フライヤーを取りに来たんですよ僕は。
そうですね、2月27日 の、
はい、
ビートローズのライブの時に配ってもらおうっていう榊泉、2015年春ツアーのフライヤーのことですよね。
そうです、それのフライヤーのことです。泉榊、
はい、
ほころんでいきそうだ春2015。
そうなんだよ、渡るくんごめん、このさオープニング アクトのオープニングのあたりにさ、この写真の黒いところがあるんだけどさ、
でもこれビートローズのとこじゃなくてよかったです。
そうだね、まあ、アクト
アクトね、
アクトビートローズ
でも泉さんが出ないことになっちゃいますね、アクト
本当だね何なんだろう、泉坂木って何だろうって感じだよね。
まず、
はい、
3月14日、
うん、
15日、
うん、
これが2連続で、
はい、
いつもの大阪ですね、ナンバーミュージックバー空、
はい、
ぎゅうぎゅうの
ぎゅうぎゅう
バンドも入るんでぎゅうぎゅうです。
ステージの上の方がぎゅうぎゅうかもしれない ね、 そうですね、客席よりも、
客席よりね、
うん、
でもお客さんは減らさないから、
うん、
ぎゅうぎゅうっていうことですね。
そうだね、
うん、
ぎゅうぎゅうの感じを楽しんでいただきたい。
はい、
あのあっちゃんは生ピ、生ピ弾くのか
な。生ピじゃないと思います。
あんた、
ええ、
あ、まあいろいろあるもんね、
あ
っちゃん弾くやつ。
そうです、
ね、オルガンとか、
ええ、どうすんだろう
どうすんだろう、
生ピの上に置くのかな
じゃあものすごいこういう感じになるよね。
ちょっとちっちゃ
めのオリバー君が弾いてるぐらい。
1階の名古屋 の、
うん、
あのすごい狭いところでやったじゃないですか、
うん、
あんな感じ、あれよりも狭いかもしれないな。
そうだね、じゃあオイラがピアノの上でこう座って歌う、
いいですね、なんか後ろになんか月かなんかのねあのセットつけてね、
そうそうそうそう、ドレス着てね、
ドレス着て
ゴロンってゴロンってしながらあっちゃーんみたいな
まああつこに触ったら5000円
5000円俺もか、俺も5000円か高いな
そんな、
はい、そんな空ね、ぜひ来ていただきたいですね、はい、これメニューも若干違うことにする、
違うことにしましょうよ。
あ、やる気だない
やいや、やる気出してくださいやる気、若干って言っときましょう。じゃあ
若干メニュー違いますね。
まあその日によってライブは違いますからね。
そうだね。
そして、
はい、
次が4月に飛ぶんですね。あ、
はい、
東京が先なんですね。
そうです、そうです。
4月4日渋谷、はい、ツタヤオークレスト、
はい、
これからもツタヤに行くのが楽しみになりそうですね。
テレビ何が
関係ないですけどレンタル、レンタル、ね、
そうなんだよ。
ツタヤの悪口言ってましたけど、ま、
そう、これだけあのブルーレイがあるのに、うん、またブルーレイ借りてきちゃったよね。で今までもう、あ、これこれ DVD じゃないじゃんみたいなことを怒りながら言ってたんだけど、
もうブルーレイ、
これブルーレイかなみたいな
今さらブルーレイにこうい
やいや、いいですね、ブルーレイ、
はい、
はい、
というわけで渋谷のツタヤオークレストは4月4日土曜日です。
はい、
この日はバンドですね。
バンドです。
スミス先輩ベース、
はい、
スエさんドラムの、
はい、
私ギター、
はい、
ビードさんもこの日はお邪魔させてもらいます。
はい、
はい、
ビードさん全公演、
はい、
アクト
アクトアクトになっております。
アクト。
そして4月17日金曜日が名古屋の BL カフェ、
はい、
ボトムラインの下のカフェらしいです、
ね、初めて
ですが、
うん、
これもビードさん一緒に来まして、
ね、これ金曜日なんで皆さん会社帰りにぜひ来てほしいです、
ね、うん、いいと思いますよ。
一杯飲みがてら、
がてら、
はい、
絶対楽しいですね。
そうですね、
はい、翌日が最終日、最終日この松坂っていうのは初めてですね。これ大抵東京で終わってましたね。
そうだね、初めて
じゃないかもしれないけど、
でも初めてかもしれないですね、
ラストはね、
うん、
ラストは土曜日なので皆さんあの新幹線に乗ったり車に乗ったり、
そうだね、
してきてほしいですね。
そうだね、
うん、
まあなんかあのこのあとね、次の日とかあの、うん、お参りするかもしれない、
ああ
しないかもしれない、
いわゆるあのあれですね、
あれです、いつものやつです、
お伊勢さんのね集合ってやつね、集合時間にものすごい遅れる集合って
まあ歩いてりゃ合うだろうって思ったら、ね、本当に合うもんね、本当に合う
っていうね、
うん、
でもあれ、そうそう、来る方は大変ですよね、
うん、
全然あんな人混みの中から見つけ出さなきゃいけないって、
うん、でもうまい具合にみんな見つけてくれるよ ね、
そうですね、
心配なし。
ただこの春の日曜日って大変ですよ。
あ、そうだね、そうだね、
うん、やめといた方がいいかもしれないですね
いきなり中止、
もしくは
中止
早朝、
うん、あ、そうだね、
すごい早朝、
そうだね、
うん、
早朝いいですね、あの川で
出て笑って、ね、ちょっともやかかってるぐらいの早朝でね、
う
ん、
そうですね、
ええ、
起きれないよ、
絶対起きれない
無理だよ
無理、まあその時決めましょう。
はい、
というわけで
楽しみだね。
はい、楽しみですね。
うん、全公演あのビードさんと一緒にね、
はい、
旅できると思うと、
はい、
楽しいですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。モタル君もね2月27日
ぜひ、残りが、ちょっと少なめになってきたので。
え、そうなんだ。
そうなんです。
チケット完売？
完売まだしてないんですけど。
マジか。
マジか、
すごい ね、 ね、人気だね。
川島圭司君が最近人気出てきてなんかちょっと勢いがあるんですよ
人気なんだ。
人気が出てきて、
うん、
で、
うん、
俺たちがちょっとアウェイになりそうな感じなんで、ちょっと今ここで宣伝させてもらっていいですか皆さん、あのね、あのいつまでもねチケットがあると思っちゃいけません、ね、本当に。
じゃあ結構あれじゃない、キャーキャーっていう感じじゃない
の。ほぼ女の子でしょうね。
そうだよ、だって、川島さんって言うとさ、うん、やっぱりちょっとキャーっていう感じの女の子もいそうだよね。
いそうですよね、
うん、
ね、イケメンが、
ね、イケメンだよね。
イケメンを見に来るんですけど、
うん、
一応主催は、
うん、
連名になってますけど主催は俺たちなんで、こうちょっと要するにヤクルトスワローズみたいな感じなんです
俺たち何のバンドだっけ俺たちはちょっと今川島くんのあのなんかイケメンオーラで忘れちゃったんだけど。
やめてくださいよ、ちょっと
ビードなんだっけ、
ビードローズの忘れないでくださいよだからね、ヤクルトスワローズの応援に行って例えば相手が阪神だった場合、うんうん、
なんか渡辺さん語りの感じになってます。
球場の3分の2が阪神ファンなんですよ、
はい、私存じておりますね。そういうところに行きましたよ。
行きましたか、
うん、
ああいう状態にしたくないっていう私としてはね。
そうですね、うん、
やっぱり若干やりにくいじゃないですか。
そうだね、まあ、でも阪神ファンはね5万円だったよ
もう俺らのホームやでぐらいの感じですよね。
そうそうそうそう、なんか四五列にギュッと固まって赤欲しいってやってたよ
いやいや、
ね、元気だなみたいな。
皆さん、うん、いつも 2,3 日前に予約をいただくんですけれども、もうちょっと早くね。
あ、遅めなんだ。
遅めなんです。
うん、
今回ちょっと、
うん、
あの今回はいいかなと思っている人にも来ていただきたいなと、ここでちょっとよろしくお願いしますと、
うん、そうですね、
中目黒楽屋で2月27日ご飯美味しいんで、
うん、
ぜひ。
そうだね、
お願いします。
それあのビードさん見に行ったら、
ええ、
あの川島さんと握手もできるの握手できるの。
できますよ、できます、できます。だから、
うん、
あのスワローズを見に行ってんのに、
うん、
赤星と、
うん、
あ、まあ、赤星も引退しちゃいましたけど
阪神のユニフォームとか変えんの。
変えます、変えますぐらいの
話が
脇が
混乱してきたそうだね、
ええ、
阪神のユニフォーム着てさ、ビードさんを見に行ってほしいよ、ね、
いやいやいやいや、
俺たちの気迫は混乱なんだっつってみんな何の意味なのか分かんない感じでね、なんで阪神のユニフォームなんだろう。
いや、ここであのね、泉さんファンの男性陣、
うん、
奮起していただきたい。
そうだね、
会場は華やかですからきっと楽しいと思います
そうだね、素敵な女性も多いと思うんで。
多いと思います。
あの片や黄色い声援、片やのぶとい、
うん、そう
わーたるぐらいの感じで、ね、
ちょっと負けずにね、
うん、
八幡ばりの声援をねお願いしたい本当に
怖い、
お願いします。
怖いでしょ、頑張ってくださいね、
はい、頑張ります。
俺も行けたら行きます。
あ、本当ですか、
うん、もしかしてまたねインフルエンザにかかってたらいけないけど、
いやいや、
今度 B 型にかかるかもしれないので。
そうですね地域限定の B 型にね、
そう、人混みに出ちゃダメ、
はい、ダメダメ。というわけで、
はい、
はい、
ありがとうございました。じゃあ頑張ってくだっちゃい、
はい、
はい、
おじさん。